この使徒の働き1章13節、1章13節の泊まっている屋上の部屋とは、おそらくイエス様が弟子たちと一緒に最後の晩餐を捧げられた場所で、弟子たちはそれ以来そこによく集まっていたのでしょう。その祈り会、祈祷会に集まっていたのは、イスカリオテのユダを除く11人の弟子たちと夫人たちや、イエス様の母マリアおよびイエス様の兄弟たちでした。彼らはイエス様のお言葉を信じて、祈りに祈りを捧げていったわけですね。5日たち、10日たち、本当に神様のお約束を祈り待ち望む、そのような人々が、そのところで本当に神様の、イエス様のお約束をひたすら待ち望んでいったわけです。で、こうして弟子たちは心を合わせて祈りに専念し、群れの欠員を補充し、さらに祈って聖霊が注がれるのをひたすら待ち望んでいきました。それは海の苦しみにも似た弟子たちの信仰が試される期間でもあったことでしょう。しかし、とにかく彼らは祈りに打ち込み、祈りに専念していきました。2章1節を見ますと、50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると突然すると 天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろんな言葉で話し始めたというのです。ついに弟子たちが待ち望んでいた約束の聖霊が五旬節の日に下りました。五旬節、すなわちペンテコステとは50日目の祭りという意味で、杉越の祭りの翌日から数えて7週目のことで、7週の祭りとも言われていました。またこの日は初穂を捧げる刈り入れの祭りとも呼ばれて、小麦の初穂を捧げる感謝の日であり、杉越の祭りと刈り用の祭りと、ユダヤ人の成人男子がエルサレム神殿に巡礼しなくてはならない三大祭の一つでした。それでこの日はイエス様が十字架につけられて以来、最もよくエルサレムの町がにぎわった日でした。ですからエルサレムの町が最もにぎわう五旬節の日の朝の祈りの時刻に、皆が同じ場所に集まっていたのです。その集会中の弟子たちの上に約束の御霊なるご聖霊が下られたのです。その時聖霊は二つの超自然的な印を伴って弟子たちに臨まれました。その第一は2章2節に記されていますように、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったというものです。その時実際に大風が天から吹き下ろしてくるような、激しい風が天から吹いてきたというのではありません。ここで言われている風とか息というものは、聖書において聖霊を意味する言葉としてたびたび使われています。イエス様ご自身もかつてニコデモという人との会話において、風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません、御霊によって生まれるものも皆それと同じですと言われました。ですからこの2章2節において、激しい風が吹いてきたような響きが天から聞こえてきたとは、約束のご聖霊が天の父なる神様の妹から 下ってこられたことを意味する表現なんですね。そして第二の印は、この2章3節に記されていますように、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったことです。ここで言われている炎とか火というものも、聖書において聖霊を意味する言葉としてたびたび使われています。モーセが主なる神様から出エジプトの技を果たすように召された時の燃える芝の出来事などは、炎によって主なる神様の御臨在を表す、そんな意味合いで使われていますね。またバプテスマのヨハネは、主なる神イエス様を指し示して、聖霊と火でバプテスマを授ける方と言いました。これは徹底的に人間の罪や汚れを焼き尽くす火としてのバプテスマを意味しているものと思われます。さらに興味深いのは、それが単に炎のようであったというのではなく、炎のような舌が分かれ現れたということですね。炎のような舌が分かれて現れと言われているところですね。この2章3節に記されている舌とは、言語とか言葉という意味を持って使われています。すなわちこの舌とは、福音の言葉を語らせる聖霊の働きを示しているものと言えましょう。まさに福音である十字架の言葉は、あたかも全てを焼き尽くす火のように、隠された私たちの罪や見えない義をも見えない不義をも暴き出して、神様の光のもとにさらけ出さずには置かない鋭い言葉ですね。そしてこの2章2節と3節に記されている、激しい風が吹いてきたような響きにしても、炎のような舌が分かれて現れるにしても、それ自体が聖霊なのではなく、聖霊降臨に伴った印だったのです。では聖霊が下された、聖霊が下られた時、何が起こったのでしょうか。次の4節に記されていますように、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めたことです。その言葉は、意味のわからない神秘的な言葉やエスペラント語のような国際語なのでもありません。2章8節に記されていますように、それぞれが生まれた国の言葉で弟子たちは話し始めたというのです。次の2章9節から11節のところに、今から2000年ほど前のその当時のローマ帝国全域に住む民族の名前が挙げられていますが、それらの人々の話し言葉は皆違っていました。それらの民族の国語はそのまま、方言もそのまま、つまり国民性や民族性、地域色はそのまま用いて、唯一の真理であるイエス・キリストの福音を、この時ペテロをはじめとする弟子たちは証しし始めたのです。これはイエス・キリストの福音が全世界のあらゆる民族に、それぞれの国の言葉で述べ伝えられていくことを象徴しておりましょう。現在世界には部族語を含めて6000ぐらいの言葉があるようですが、そのうちの2300ぐらいの言葉に聖書の御言葉福音は翻訳されているんですね。これほど多くの言葉に翻訳されている書物は聖書以外にありません。そして聖書翻訳宣教師や多くのキリストの証人たちによって、イエス・キリストの福音が全世界の人々にそれぞれの国言葉で語られ明かしされ、福音を信じて、福音を聞いて信じる人々が起こされていくときに、再び全地が一つの言葉によって回復される時が来ると聖書は予告しています。イエス様の弟子ヨハネは ヨハネの黙示録7章9節10節においてこのように述べています。その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある、とヨハネは天の御国におけるその光景をヨハネの黙示録7章9節と10節において述べています。すなわち21世紀初頭の現在はなお、世界は6000もの言葉に分かれていますが、やがてその人の時、神様の妹天の御国に召し集められた数えきれぬほどの大勢のクリスチャンたちが、救いと勝利の印としての白い衣を着、手に夏目足の枝を持って、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると、一つの言葉を持って父子聖霊なる三位一体の神様を褒めたたえ申し上げるというのですね。そのような神様の永遠の御心のもとに、今私たち一人一人はここに置かれているというのです。現在この地上に生かされている私たちは、世界のあらゆる国言葉で父と子と聖霊なる三位一体の神様が褒めたたえられますよう、福音を時が良くても悪くても明かしさせていただきたいですね。入院中のその日々の中、井上久子姉妹が看護婦さんや、また同じ病を得ておられる方々お一人お一人に、イエス様のことをお明かしされましたように、私たち一人一人もそれぞれの持ち場、立場、置かれている状況の中にあって、なお私たちの一人一人の罪とが汚れのために身代わりの十字架を遂げてくださり、死んで死後三日目に死者の中からよみがえられたイエス様を明かしさせていただきたいですね。本当に願わくは御霊様のお導きのもとに、私たち一人一人が唇と言葉が自由にされて、人の目や世のしがらみを恐れることなく、時を捉えてお一人お一人に生活の裏付けを持って、主イエス様を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、と真実にお明かしさせていただけますようにと祈るものです。お互いに真実を語り合い、福音の証に日々共に導かれてまいりましょう。五旬節、一つところに集まってひたすら祈るキリストの民、お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。国外宣教デーにあたり、タイ・バンコクに使わされ尊いお働きを捧げてこられました河野明道夫宣教師ご夫妻ご家族の上に、東南アジアに使わされておられる林武氏著南ヒョン宣教師ご夫妻ご家族の上に、ブラジルに使わされ尊いお働きを継続しておられる浜田健陽子宣教師ご家族の上に、 モンゴルに使わされておられる矢田氏の宣教師の上に、タイ・チェンマイ日本語キリスト教会に使わされておられる長谷部あゆみ宣教師と、それぞれの恩教会の皆様の上に、神様の恵みと誠、救われる魂をいよいよ増し加えていただけますよう、ご健康を支えくださいますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。